寺子屋たっちゃん。
8月も半ばを過ぎました。皆さんもお父さんお母さん夏休み終わったでしょうか。たっちゃんおはようございます。
はい、おはようございます。ねえさん、終戦記念日の15日が終わって18日、まあ戦争ということに対して思いを馳せた人もいらっしゃるでしょう。9月に向けてそのいろんな読書をまたいっぱいしようかなって楽しみにして、最近ね本当にありがたいんだけど、朝早く起きて散歩するでしょ、それで帰ってきて昨日の残り湯貯めてあるんだよね。でその残り湯で浸かりながら少し熱いお湯を足して、その散歩の汗を流すのさ。で少し熱いお湯を足して、でも昨日の残り湯がぬるいからちょうどいいぐらいの、まあ要は39度とか40度ぐらいなんじゃないかな。それでその湯船に浸かりながら30分本読むっていう生活が毎日続いてんだけどね、こう本当にこう心が休まるっていうか、そう、そんで本の数は増えちゃうからさ、まあこれが厄介なんだけどね。でもまあありがたいよね。
読んだらください。
本当だよ。でも最近読んでる本がヤクザもの本ばっかりなんだよね。で伝説のヤクザボンノとかさ、菅谷さんって言うんだけどねだからその山口組三代目とかさ、北陸代理戦争とかっていうのもいろいろ面白い。でまあその映画ね、映画今本を読むっていうことで映画もすごい大好きで、まあ、最近よく見に行けるんで行くんだけどさ、まあ昔はいけないよね、毎日毎日朝から夜まで仕事仕事仕事、たまの日曜日ってや、まあ町内の仕事が入ってきたりさ、やれで試合があったなんて。でも最近は本当に少し自分の時間が取れて映画を見る。アナと雪の女王ってのはすごいヒットしたよね。で最近ね、最近ってここ 3,4 年で感動した映画ってのはね、最強の2人ってあのフランス映画、うん、あれは感動したよね。本当に感動したよね。何体が動かない人、スーパー金持ちに黒人が、黒人って言っちゃおかしいやな、要は額もない人が車椅子を押してって、それで心と心がつながっていくってやつ、あれ本当感動したよね。でも本読みながらシナリオってすごいな、シナリオがうまくいったかどうかで映画って出来が全部変わっちゃうってことに最近気づき始めて、前は監督がいいからいい映画なんだとか、あるいは役者がいいからいい映画なんだっていうふうに、そんな単純な発想しかできなかったんだけど、本を読むようになってから待てよ、映画ってシナリオだなってつくづく思うようになって、シナリオだよ。で特にそれ感じたのはね、高倉健大好きで、万年太郎だっていう、高倉健がデビューした頃の頃から、あの例の任侠ヤクザ映画路線っていうのに入って、鶴田浩二高倉健っていう東映の泥箱になったんだよね、高倉健が。唐獅子ボタンで、それから網走番外地ってね、その頃のその映画っていうのは、男はね耐えに耐え、いろんな理不尽なことされも耐えに耐え耐えに耐え耐えに耐え、そして堪忍袋の方が切れてっていくっていう男の美学みたいなところが、だんだんだんだんそれが飽きられて、そして東映映画では仁義なき戦いってやつが大ヒットした。でその時の仁義なき戦いの5作か6作だったと思ったら5作か、映画俳優高倉健に代わって菅原文太が登場した。でそれの脚本を書いたのは笠原和夫で、笠原和夫っていう人が脚本を書いたのね。でその脚本によってあの映画生きたのね。それは実録っていうんだから、本当の話がモデルになってるんでね。だからその登場人物は名前を微妙に書いてるけど、現実にあった話がベースにあるわけだ。でそういう映画で映画を作るっていうことは、正直そりゃ危険を一つ被るわけじゃんね。それはよく書かれた人と悪く書かれた人、それはもう大変なことになっていっちゃう。まあ、よく作ったなと思うんだよ。でね、その5作終わった後ね、高田浩二っていう人が今度は脚本に、これはねすっごい急にね、なんか変わったなって思うんだけど、またこれがその高田さんの笠原さんに対する挑戦っていうのを感じるのさ、その脚本読んでると。笠原はこう描いたけど俺は負けないってこう描くっていう、だそれはね、その高田がヤクザ路線の映画なんだけど、 ものすごい感じるのね。でこれでね、ちょっと裏話が一つこの間読んでた本で出たんだけどね、北陸代理戦争っていう映画ができたのね。その北陸代理戦争って高田浩二さん、これがね書いた、この北陸代理戦争っていうやつで書いたシナリオの通りの事件がそのまま映画の風切り後起きたの。その北陸代理戦争の主人公になったヤクザ屋さん、それ実はある喫茶店で要は殺されちゃうんだけど、その喫茶店だ、本当にあった喫茶店で、本当にそこの喫茶店を模して作ったセットで映画撮って、でもその喫茶店で本当に殺す、映画風切り後だよ。だからそのなんでその映画を見てやっぱりその敵対勢力が実際には動いたのか、裏の部分っていうその人の心情、それから現実の薬剤屋さん、そういうところの関わり合いってすげえな。でシナリオってやつがしっかりしないとやっぱり薄っぺらで、シナリオがしっかりしてるとやっぱり 見応えがある。で同じようにね、なんとか翔さんって人が映画俳優でいるじゃんね。でその人なんかよくヤクザモンの映画出てって、なんか DVD なんかで修羅の群れっていうやつちょっと借りてね、ある人が貸してくれたんで見た。薄っぺらでどうしようね、まあ、相川翔さんが相川翔さんが悪いわけじゃないんだよ、相川翔さんが悪いんじゃないんだよね、そのシナリオライターが何もないんだよね。だからもう映画自体が映画にならない、ただなんかカッコつけてドンパチドンパチ、これ何こんな映画お前お金取んなよと思うような、やっぱりシナリオってすごいな。映画ってね、原作があるのか、でその原作をどうするのかっていう企画する人がいるじゃんね、企画者で。さっきの仁義なき戦いってね、飯星浩一さんっていうのが連載してたんだね。でそれは原作があった、原作があった、誰がその原作なしで自分が創作で自分が調べて作っていくのか、で結局シナリオ、つまり脚本家がいかに脚本を作るか、脚本家かで、それをどう映画に映し出すかっていう監督の仕事、そしてその通りに今度は演技をできる優秀な役者さん俳優さんがいるかって、こんなことってね考えていくとね、ものを作るってすごい。二谷さんじゃねえ、あの人の作る映画って結構面白いじゃん、面白いだけど、面白いって何かって言うとやっぱ脚本しっかりしてんだよね。とはね、今すごいもんだけど、いろんなこうやってね、いろんなことを勉強させていただいて、本書きてなーってつくづく思うんで、本書くって言ったら、ね、自伝書けって言うんだよ、みんな、あんたの人生面白いって言うんだよ。そんなの面白くないんだよ、自伝なんてちっとも自分が書いて面白くないんだもの、なんか誇張しちゃうしさ、そうじゃねえよなって、何か他人の何かあったことをヒントにして脚本書いて、だからそれが演劇とか、まあ映画にはならないだろうけど、演劇とかなんかで上演できたら人って面白いだろうなってすごい感じる。
学園ものとか青春ものとか、または夜の街ものとか、
俺ね、見た目と違ってね、どうしても義理人情の世界を作りたいね。ヤクザとか暴力団とね、嫌なんだけど、要は苦しい中本当に戦う人生というものに戦ってって、そしてそれを乗り越える、あるいは乗り越えられなかったとかっていう人生の悲哀、それを描けたらなって、仏教思想のもとにだよね、楽しいだろうなって思います。
夏休みの宿題、たっちゃんシナリオを書く。
いいね、よし、知り合いにお前シナリオ書けって言うかな、お前もってありがとうございます。
夏休み、
本当だよ、夏休み
感想文コンテスト、
お、いいね、いいね、よく書いたじゃね、みんな。そうでもね、物を本を読んで自分の感想を書く、自分の日記を書く、それやっぱり自分のね、精神を高めることにつながるよね。でそしてその次のステップにつながる、やっぱり、物を聞いて感じて書く、読んで感じて書く、見て感じて書く、これやっぱり人の成長の度合いだよね。
今日のたっちゃんの話を聞いた感想もぜひ FM ハイエー
お願いします。